中迫雄三議員、新型コロナウイルス感染予防対策。問い、新型コロナウイルス感染者が急拡大し、連日の新聞、テレビ報道、県や本市ホームページには、感染状況や支援事業等様々な情報が掲載され、県対策本部からは、新型コロナウイルス感染症の患者の発生の統計資料が提供されている。オミクロン株が猛威を振るう第7波の中で、本市独自で今できる施策について3点問う。1、感染発生状況を市民が把握しやすい形で周知ができないか。2、自宅療養者への買い出し等の支援について。3、公共施設についてエアロゾル感染、マイクロ飛沫感染、防止の視点からも点検、整備をすべきではないか。答え。1、保健所設置しでない本市が把握できる情報は、年代発生数、保健所単位でのクラスター発生件数のみである。そこで、市民の感染予防行動に生かしてもらえる情報発信や、市民の不安に対しては、保健福祉課が相談窓口として相談や問い合わせに対応している。引き続き取り組むと同時に、相談窓口の周知を図る。2、自宅療養者の必要物資確保には、県が支援を希望するすべての方に対して、食品と衛生用品をまとめた自宅療養セットを送付している。また、日常服用する薬は、県と薬局が連携し、医師の指示する薬は、電話での服薬指導及び薬の配送までの体制が整っている。その他、個別に必要な物資の確保について相談があった場合は、社会福祉協議会が買い物困難者用に作成している食の資源マップをもとに、宅配可能な店舗情報と置き配などの受け渡し方法を知らせている。3、令和2年度に新型コロナウイルス感染症への対応のため、障害学習施設、スポーツ施設、文化施設等各分野を点検し、地方創生臨時交付金を用いて、換気及び空調機能を強化するための空調設備整備事業を実施した。その際、窓がなく換気扇で換気できない場所については、空気清浄機などを設置した。この他の質問事項、コロナ禍における地域防災活動。イラスト、感染予防の3密回避。密接、マスクなし、×、大声、×。密集、大人数、×、近距離、×。密閉、換気が悪い、×、狭いところ、×。イラスト、終わり。村上舞議員。乳幼児等、医療費助成について。問い、尾道市では10月から乳幼児等医療費助成の拡充が行われる予定だが、本市も拡充を行った場合、対象者数や財源確保も含め、どのような認識か、市の見解を問う。答え、乳幼児等医療費助成制度の基となる県の対象要件は、6歳までの未就学児で、世帯に所得制限を設けているが、本市では対象年齢の要件を15歳まで拡大し、拡大分は市の単独事業として実施している。対象年齢を18歳までとし、 所得制限も撤廃した場合は約2900人が増加、新たに必要となる財源は保護者が現在の一部自己負担を行う場合、年間5200万円程度、さらには自己負担をゼロとする完全無料化とする場合は、年間1億円を超える試算となる。今後財源の確保と合わせて可能な制度の拡充を検討していきたい。防災・減災について問い、次の3点を問う。1、女性防災士の登用。2、避難所における個人のプライバシー確保。3、浸水被害が想定されるときに車両で一時避難できる適切な場所の確保。答え、1、令和4年8月現在、三原市内では152名の防災士がおり、女性防災士は19名、市の出前講座や市内の啓発イベントなどで活躍されている。2、優先して開設する避難所に間仕切りとして使用するテント型のパーティションなどを一定数配置している。また、避難所で配慮が必要な事項は避難者カードに記入してもらうことなどにより把握している。3、本郷地区においては多くの被害が発生したことから現在整備を進めている船木防災公園や新たに建設する三原西消防署の敷地内スペースを活用予定。また、大規模な災害発生に備え、広島県中央森林公園や地元企業と駐車場を一時使用する協定を締結し、車両で避難できる場所の確保に努めている。また、安全な場所にある親類や知人宅への避難も考えられ、自助、共助、公助の取り組みにより被害の軽減を図る。イラスト、防災グッズ。イラスト終わり。
宮垣秀正議員、飼い主のいない猫対策について。問い、動物愛護及び管理に関してどのように認識しているか。市民の猫に関する苦情相談はどのように対応しているか。答え、動物愛護センターでは猫の保護数は昭和58年ピーク時5880頭から令和3年度は293頭と激減している。要因の一つとして譲渡引受先の保護団体の存在が大きい。猫の不適正使用や野良猫トラブルは動物愛護センターと協力し、飼い主や無責任な餌やりを行っている人に対し指導・助言等により啓発を行っている。問い、猫の不妊去勢手術などの助成を制度化している自治体がある。本市には助成がなく、保護団体はボランティアで自己負担している。他の自治体同様に野良猫の捕獲や不妊去勢手術などにかかる活動の補助事業の検討について問う。答え、TNR 活動や地域猫活動は、地域住民やボランティア団体、行政の三者共同の取り組みが有効で、今後の活動を普及拡大するには、三者の役割を整理する必要がある。市の補助金も含め、活動に必要な費用負担について、他市町の事例なども参考にして検討していく。TNR 活動とは、野良猫を捕獲・トラップし、不妊去勢手術・ニューターを行い、元の場所に戻す・リターン・活動。頭文字。保護猫・里親募集のポスターがあります。所有者不明土地問題について。問い、不明土地問題研究会は、全国で、 2016年時点で九州全土の面積を上回る約410万ヘクタールの所有者不明土地があると推計している。本市の地籍調査はどのようになっているか。答え。地籍調査は調査対象面積 430.06 平方キロメートルのうち、令和3年度末で進捗率 58.4%。相続登記の放置は、将来所有者不明土地になる可能性も高いことから、地籍調査地域の住民説明会などの機会を利用し、所有者不明土地の発生抑制の啓発に努めている。問い、所有者不明土地の解消に向けた今後の対策について問う。答え、令和5年4月以降、所有者不明土地の発生予防と土地利用の円滑化を図る国の新たな取り組みが段階的に施行される。本市は税や戸籍に関する窓口でリーフレット配布し、ホームページ及び広報見張らに掲載等を行い、新制度の周知を図る。高原真一議員、帯状疱疹ワクチンの接種費用助成。問い、帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について、昨年の一般質問でも聞いているが、制度設計の見通しはどうか問う。答え、国の制度による定期接種化が望ましいと考えており、本市単独での補助制度は現時点では考えていない。しかし、予防接種することにより、発症予防効果があり、仮に発症しても軽症に抑え、後遺症の予防につながる点については理解しており、助成については引き続き、国や他市の動向について注視しながら検討したい。問い、地方創生臨時交付金を一時的であっても、帯状疱疹ワクチン接種費用助成に活用してはどうか。答え、今後新たな地方創生臨時交付金が交付される際には、他市の状況を参考に検討したい。顔面に現れた帯状疱疹のイラストがあります。ベーシックサービスとソーシャルワーク。問い、ベーシックサービスとは、所得制限をつけず、すべての人に医療や介護、教育といったサービスを平等に配るとする政策のことであり、国を挙げての非常に大きな議論である。一方で、仮にこのようなサービスが実現した際、あるいは現状においても、ソーシャルワークとも言うべき、市民の誰もが取り残されず支援を受けられる仕組みは重要である。本市のベーシックサービスに対する認識とソーシャルワークに対する取り組みを問う。答え、ベーシックサービスについては、暮らしの安心につながる新たな社会保障の仕組みであると認識しており、国での議論が進むのを待ちたい。次に、誰一人取り残さない支援の仕組み作りについては、国でもそうした社会実現に向けて、地域の包括的な支援の仕組みとして、重層的支援体制整備事業を創設した。これに基づき、本市においては、令和5年度からの本格実施に向け、町内関係課や社会福祉協議会、そして幅広い関係機関と連携を図りながら、事業のあり方について、昨年度から検討を行っている。倉田元子議員、株式会社空、道、港への補助金5億円は見直すべき。問い、株式会社空、道、港は観光振興を図る目的で、株式会社発展堂、株式会社重曹、テクノス三原株式会社、株式会社堺養魚場、株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションの5社で設立され、本年で3年目となる。本市は4年間で約5億円の補助金を交付するが、2年間の決算を見ると、売上は 補助金のわずか半分しかなく、事業開始前の収支見込みとは大幅に食い違う。事業費に対する補助率は1年目が 63%、2年目が 54% と高率である。年額1億円超の補助金額の公益性、公平性、妥当性の検証はどうか。さらに、事業計画と補助金を見直すべきではないか。答え、事業内容は、経済波及効果や地域の活性化を目的としており、公益性がある。また、補助金の交付期間は4年間のみを予定しており、公平性に留意している。事業開始の令和2年度から新型コロナの影響で未執行の事業があったため、補助の割合が高くなったが妥当と考えている。本市の重要な観光施策であり、補助金の見直しは考えていない。写真。株式会社空道港が運営する空の駅オーチャード。写真終わり。二酸化炭素削減へスピードアップを。問い、2100年の広島の最高気温は 42.3 度との予測も出ており、本市のゼロカーボンシティ宣言は評価するが、早急に二酸化炭素の削減目標達成への実行計画を立て、産業部門での削減や、公共施設における太陽光発電設備設置や、ゼブ化を加速すべきではないか。そのために、専門家の知見や新たな部署の設置も必要ではないか。答え、実行計画は専門的知見を持つ外部に委託し、町内関係部署が連携して策定する。現在、新築の建物でゼブ化の認定を受けた施設はないが、タイミングに合わせて対応する。太陽光設備については、設置可能な公共施設の絞り込みから検討していく。産業部門の排出抑制では多くの課題があり、有効な対策を検討し、目標達成に取り組む。ゼブ化とは、建物を省エネや太陽光発電などの省エネで補う構造とすること。この他の質問事項。高齢世帯のエアコン設置に市の助成制度を。国保のコロナ傷病手当金を事業主にも支給を。